あなたもう、ちょんまげからもダメですから。
いやいや、あの腹立つわ。
はい、次のワットさんの文を、ピッさんお願いします。
はい、ワットさんがいただきました。ついに、発売された HD2D 版ドラクエ3の発売機。そして 1&2 のサプライズ発表まで来た。過去鳥山先生のイラストじゃないのが悲しい。いや、それより何より、最後の堀井さんのコメントとか、このポストが気になりすぎる。何なんだ？何があるんだ？で、堀井優さんのポスト言っときましょうか。
で、ざっと予約してください。
1,2,3 の順番で、やると、
つまずいたな
ぁ。3,2,1 の順番でやると、何かがあるということ
です。真逆だ。
変な番、順番や、それ。
ついに発売の発表。あ、3をプレイして、1,2をプレイすると、あれ、これってどこまで話しよかったかな、ということで、まあ、こうご期待ということですね。
ようやくできねえな。要は、3から始めて、3、1、2の順番でやると何かサプライズありますよっていうポストですって言いゃいいんですよ。
そう。うまいね。
なんでつまずいてるので、土地狂って3、2、1って言い出したから、どういうことよって。
いや、思った内容と違ってるので、ごめんなさい、ごめんなさい。
ようやくってそういうことです。
はい。
はい。これまあ、インダイレクト会でも喋りましたけど、
うん、
まあ何か用意されてるんやろうなっていうね。
うんうん、
本来なら 1,2,3 の順番でやるべきなんですよ、ロトシリーズっていうのは。
まあそうですよね。
うん。ただもうすでにやってる人がかなり大半占めてるし、
うん。
今更この順番でやって驚く人も少ないだろうってネタバレもしてるやろし。
うん。
っていうことで多分3から出して 1,2 ってプレイすると違う驚きが隠されてるっていう。
ただまあこれを言ってほしくなかったって言ってましたね、
兄さん。そうですね。
うん。そうですね。
僕は、
うん、
3はやる予定であるんですけど、
はい。
うん、3をやる前に、
うん、
11S をずっとやらずに置いてるんで、
やった方がいいっすよ。11S
はやった方がええなと思って。いや、もちろん 3DS の 2D 版と 3D 版はクリアしてるんですよ。
あ、もちろんね。
うん、で、ええ感じでストーリー忘れてきてるから、
うん、
今こそ 11S を、
うんうん、
やろうかなって思ってるんで。
はいはいはい。
ただこれをやるタイミングがあるかどうかなんですよね。
そう、今3までにですよね。
はい。
この発売。うん、
あの、僕全く同じ状況だから、すっごいわかるんですよ。
うん。
うん、あの、結構積みゲーになっちゃってて、
うん、
11S が。
はいはいはい。
で、やるタイミングやっぱ3買う前にやんなきゃなと思ってるんですけど、
うん。
やるタイミングがない。
そうなんですよ。あの、11S は発売日に届いたんですけど、
うん、
それまでに体験版をダウンロードして体験版をやってたんですよ。
うんうんうん、
で体験版の進めるところまで、
うん、
やる途中でもうええかと思っちゃって、
うん、そうなん
だ。結局届いた 11S のパッケージ開いてもない。
あー、まあ、一回やってるからな。
ゴージャスじゃん、普通のパック。
あ、普通
の
パックですか。
うん。まあだから今こそ、
はいはい。
やるタイミングかなと。まあ言っても、11と3は、うん、別にどんだけつながりがあるかって言ったらそうでもないんやろうけど、
うん。
まあ、タイミング的には今こそやっとくべきかなって思ったんで。
そうですね。声も入りましたし、ちゃんとリアル投資になってるし、
うん。
イメージはだいぶ変わるじゃないですかね。
うん。
うん。
長いからな。
長いんですよ。
俺だから、うん、体験版やった時に思ったんが、あの、街広って思ったんですよ。
ああ、そうですね。
あれでげんなりしたって言ったかんねんけど。
だってそれでもフィールドも広いですし、街もあの、男女も広いですから、すべてが広いですよ。
うん、一つ一つの家全部見ちゃうんですよ、俺。全員に話聞いて、全部のタンス開けちゃうんですよ。
うん。
あの、屋根もいけますか。
そうそうそう。だ最初の街がでかいのよ、あれ。
うん。
もう大変でしたね。
そう、あれは時間たっぷりある時にやりたいんですよ。
そうなんですよ。
探索したいから。
でもまあ、3出るまでにやりきろうと思えばできると思うんで。
はいはい、はい。
ちょっと時間作ってやりたいと思います。
はい。
うん。有料健康不良、子猫魔人さんからいただきまして、
うん。
いやさが聴取率調査で読まれた。兄さん、その猫魔人です。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの時言ってましたね。あ、そうですね。この猫魔人さんってあの猫魔人さんかなっていう話をしたんやけど、うん、
はい。
まさにドアラジにゲストで出られてた。
ですね。
うん、はい。ああ、お懐かしい。ありがとうございます。
お懐かしい。
聞いてくれてたってことでね。
はい。
はい、これからもお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、浅沼さん、夏味噌炒めさんの方お願いします。
はい、夏味噌炒めさんからいただいてます。ありがとうございます。アジフライの件。東海圏の人はカゴメがあるからウスターに馴染みのある人が多いと思う。家に中濃は切れててもウスターは必ずあった。醤油はアジフライも良いけど、謎魚の白身フライの時かな。多分海苔弁に醤油がついてきて、それをかけることが多いからかな。タルタルは豪華なオプション品ですっていただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。
あ、カゴメって東海圏なんや。
らしいっす。
なんか全国のイメージありますけどね。
なんかあんまりあの地方性がない気がしてたんですけどね。
あ、名古屋と東京に本社送って、うん、どっちやねんって感じですけど。
そうですね。本社二つあったらどうすんだろうって感じだけど。
うん。まあ一応名古屋が本拠地的な感じみたいですね。
ああ、なるほどね。まあ、ウスター俺逆に馴染み少なかったから。ああ、でもやっぱタルタルは豪華なオプション品ですわ。すごい頷きますね。
そうですね。
うん、豪華です、はい、あれは。うん。
はい、白身フライ、謎魚の白身フライ、わかりますね、はい、
うん。
あれ、フィレオフィッシュの、
うん。
あれと全く同じことだと思うんですけど、
うん。
中身なんやねんっていうやつですよね、
あれ。そうですね。よくタラだっていう噂は聞いてるけど。
うん。
そうだっけっていうやつですよ。
なんか、いや、多分聞いたことないような魚やったんちゃうかな。
なんかね、タラのなんか、一種だっていう話は聞いたことあるんですよね。テレビかなんかで。
マクドナルド。
確か爽快。
フィレオフィッシュは何の魚でできていますか？あ、ロシアで取れたスケソウダラやて。
やっぱただの、あれですよね。
うん。うん、あ、まあ一応透けそうだらっていうことだね。
そうですね。まあでも、
あの形に、ね、
そう。
どうやってんやろうなと思いますよ。
そう。でも切り刻んでないしなと思って、中身見てもなんか。
そうそう、形成してるわけじゃないじゃないですか。ちゃんと身が、でき、ね、あの形をよう切り取ったなって思うんですよね。
だからわかんねえです。だからそういった意味では謎魚ですね、これね。
うん。で、またうまいんですよ、あれがね。
うめえんですけど、高いんですよ。フィレオフィッシュ。
フィレオフィッシュなんであんな高いの？
わかんない。
腹立つぐらい高いでしょ。
そう、高い。だから朝マック行くじゃないですか。
うん。
100円、150円ぐらい高いんですよ。
そうそうそうそう。
うん。買えへんねえんですよ、だから。
そう。昔、フィレオフィッシュって安い方でしたよね。
俺もそういうイメージしかないですね。
うん。なんか、いつの間にか高級品になってて、
そう。
たまに食べたくなんねんけど、いや、うん、この値段出すなら肉食うわって思っちゃう
んです。そうなんです。
ちょっとね、一つぐらい、この、白身のフィレオフィッシュ入れといたら、軽めで済むかなって思うんやけど、
うん、
あ、これやったらちょっと、もう、何、ビッグマック一個でいいわとかね。
そうです、そうです、そうです。
なんかちょっと、違うんですよね。なんでこんな高い金出し買わなかんねんって。
それがね、前が安かったイメージがあるから。
そうそうそう。
余計にね、
うん。
行きづらいんですよ。だからもう給料日ぐらいしか行けないんですね。
そうなんですよ。
そうなんだ。
ハンバーガーに魚が入ったんですか？
え？
え？
何ですか？
的すぎ何ですかじゃねえよ。
え、マクドナルドって行ったことある？
あ、ありますけど、まあ、近くにはないんで、遠出した時に行くぐらいで、う
ん。あ、あんまり馴染みはないですか？
ないですね。
ああ、よかった。
え、フィレオフィッシュって食べたことないの？
聞いたことありますけども、うん、僕はハンバーガーしか食べないんで、冒険はしないですね。だから、なんやろ、まあ、思ってたんですけど、魚か、思って。
フィッシュ。
あ、まあ、フィッシュって言うんですかね。うん。
え、食べたことないの？
ないですね。
初めて聞いたわ。
びっくりするわ。
だって、ね、びっくりした近くにないからそれは食べないんですよ。
いや、声揃いましたもん。
まあ、そんな馴染みあるもんではないですよ。マックとかはね。
それはあなたがね。
いやいや、僕、田舎を舐めちゃいけないんですよ。ほんまないんですから。
うん。
でも、高校生の頃とか、ね、行ったりしないですか、男友達でも。
うん、マック行こうぜって。
デートでも行くことはあるでしょ。うん、若い頃金ないねんし、安い時期あったじゃないですか、マクドが。
そう、1個65円とかありましたよ。
そのね、マックが、その、うん、市内まで行かんと多分なかったんですよ、高校の頃って。
市内行くやろ。
若いからって。
いや、そんなね、そう、田舎大変なんですよ、ほんま、出るのも。車持ち出してから、やっぱり行けるようになりましたけど。
うん。
うん。
専門学校ってどこにあったの？
広島ですよ。
広島県やろ、それは。
あ、じゃあ、市内。市内ですよ、市内。
市内やったらいけるやん。
で、その時って、うん、ハンバーグ80円とかだったんですよ。
うん。
だから、それ80円買うでしょ。
うん。
だから、マクドに馴染みないわけじゃないやんか。友達で食うてるやつもおるでしょ。
ああ、まあ、しょっちゅう行くことはないですし。
80円になる、ちょっと前に、
うん。
多分、バリューセットとかができ始めて、バリューセットは、
うん。
ハンバーガーでも、フレオフィッシュでも多分500円ぐらい、400円か500円で買えたはず、セットが。
うん、うん、
うん。だし、2000年、序盤ぐらいで100円の時あったんです
よ。100円の時もありましたね。
そうそうそう。
あ、100円とかありましたね。はい。
うん。それも冒険しなかった。
そうですね。ハンバーガーとチーズぐらいですかね。
ハンバーガーとチーズ？
ハンバーガーとチーズバーガー。
あー。ぐらいですかね。まあもうダメですね。もうアイさん、諦めましょう。
で、あれでしょ。ドリンクは水でしょ。
あもちろんそうですよ。しかも氷なしで。
嫌いやわー。
嫌いだわー。頼め、セット。
じゃあ、ポテト食うたことないの？
いや、ポテト食べますよ。
ほんならセットの方が安いじゃないか。
そうですね。
まあ、たまにですね、たまに。
もう、行くな。
いや、じゃあ、今はね、今は行くときありますけど。
こんなやつが一緒におったらすげえ嫌やわ。なんか、
ちゃんと行ったら、ちゃんと行ったら食べますよ、そりゃ。
じゃあネタとしてね、今回水にしとこうとかいうことも一回ぐらいはあるよ。
うん。
もうね、でもネタやわ、それは。
いや、それ、一人とか、そういうとこで、みんなって行くときそんなことしないですよ。何を言ってんですか。
うん。まあ、椅子は、ただ一回咳払いしましたね。
うわ、バレた。
うん。
はい。
ワンカウントしました。
みんなで行くときは何食べてんねん。
もうやめましょう、行きましょう。
めちゃくちゃ興味あるな。
はい、はい、じゃあ次、トイヘロスさんの文を、次は俺か。トイヘロスさんがいただきました。
はい。
これ、聴取率調査の時ですね。
はい。
岐阜県人のイヤサガリスナー多いのか、
うん、
誰か温度を取って県民オフ会開催してくれないかな。ちら。それはさておき、もし可能なら次回ではデータ上の年間ベスト聴取会とアンケート上の聴取会を集計してみてそれぞれ発表してもらいたいですといただきました。
はい、
ありがとうございます。あ、岐阜で
うん。
県民オフ会とかやってくれたら嬉しいですね。なんか、イヤサガリスナーの、なんか、そんなんあったらすげえ、なんか嬉しい。
すげえな、もう、それもう、やべえですよ。
見に行くわ、俺。
じゃあやれよ。じゃあ、兄さんがやった方がいい。
じゃあ、俺がやったらあかんやん。俺は、イヤサガリスナーが喋ってるところを隣のテーブルで聞いときたいわ。
どうします？どえらい悪口言われたの。
いじめすぎて。
そう、いじめすぎて。ちょっとさ、兄さんやりすぎじゃないとか言って。
かわいそうとか。
かわいそう。いつもピチさん怒られてない。
うん。
でも、だから、しょうがねえよっていう話になると思うけど。うん、
兄が喋ってるところ早送りしてんねんとか言
う。そうしたらほとんどじゃん。
まあ、あの、ぜひ開いてください。
ああ、お願いします。それはいいですね。
はい。トヒロさんが中心でもいいんですよ。
ああ、そうですね。あの、はい、誰かとは言わず。
はい。やってください。はい。
やっていただければ。はい。
で、来年は、
はいはい、はい。
要は、再生回数が一番多いやつを上げてほしいってことか。
うん。うん、あ、でもこれ興味ある人多いでしょうね。
これはね、
はい。
もちろん調べれるんですけど、調べるのは、うちシーサーブログなんで、
うん、
シーサーブログのその再生回数ってめっちゃ不安定なんですよ。
そうなんです。
時期によってめっちゃ少ない時とめっちゃ多い時とかあって、
うん、
なんかこっからここまでめっちゃ少ないなって、これなんか多分集計の仕方変えたんやろうなって思ったら急に増えたり、
うん、
また急に減ったりするから、ちょっと不安定すぎて、
うん、
まあ僕も一応目安として、あ、この時期にしては多いなっていう、うん、目安として、その、回数を見てるだけなんで、
うんうん、
多分発表するほどではないんちゃうかな。まあでも、一応、去年のやつ見てみたら、
うんうん、
一番多いのは、アマちゃん会でしたね。
うんうんうん。
アマちゃん会と、あと、アニツーが、
うん、
平均して多いですね。
うん、
うん。場合によってドーンと行くときもあるし、
はいはいはい。
で、前編後編やったら後編の方がはるかに回ってるとか。
うん。
だからあれもしかしたら、曲バトル、
うん、
うんうんうん。
を何回も聞いてくれてんのかなとかね。
ああ、そうですね。
の可能性はあるなとかいうのは、うん、まあ目安として参考にしてるんですけど。
うん、うん。
まあ、そうね。だから、カルテットやってる時なんて、
うん、
カルテットがめっちゃ少ないんやけど、アニツめっちゃ多いみたいな。その繰り返しだったんですっげえへこんでたんですけど。
ああ、わかる気がする。
でも、まあ、ある程度の数字はちゃんと出るんですね。
そうですね。
うん。
まあ、一応、ほな、来年一番多いやつ、まあ、ベスト5ぐらいちょっと上げてみましょうか。
うん、うん。そうですね。それはそれで面白いですね。
うん。まあ、覚えてたらですけどね。はい、じゃあ次が、P さん。
はい。
テイターさんの方お願いします。
はい。テイターさんが出てきました。聴収率調査会拝聴、8年目おめでとうございます。リスナーさんの意見が聞けて楽しい会ですが、毎年同じようなアンケートに皆さんも飽きて投票しなくなっているのかも、なっているのもあるかもですね。僕はアートワーク褒めてもらって嬉しかったけど、わら。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん。テータさん結構こういうところストレートに突っ込んでくれるから逆にありがたいですわね。
うん。
まあどうなんでしょうね。
いやー、うん、それはね。
うん。
気づいてますよ、僕も。さあ言っちゃうんやと思って。
テータさんのいいとこっすよ、ここ。うん。
それはね、同じこと毎回聞いて、同じ結果が毎回出て、それは飽きるよ。わかってるよ、そんなこと。
あー、兄さん。ダメ。腐っちゃダメですよ、そこで。
じゃあ来年ガラッと変えましょうか。
じゃあアンケートになんか好きな、なんか、
ね、好きなテイタンさんのイラスト、どれっていうの
やどれやめましょう。やめましょう。それは、まあ。
その中に、俺のイラストも入れといて。
ああ、バレないかどうか。
バレないかどうか。
バレるわ。そんなんバレるわ。あ、でもまあ、でもアンケートは同じやつじゃないと逆に、比較対象になれないんで。
そうですね。
内容は変えなくていいと思います。
はい。
はい。ただ、投票の手がいかないのは、やっぱりこの間も言った通り、旨味がないからっていうのはあるでしょうね。要は賞金であったりとかね。
うん。
うん、それは左右すると思いますから。
うん。あとは目標に達しなかったら、イヤサが終わるっていうのも意外と聞いてたのかもしれない。
うん、そうです。そう、そういうのもいろいろあるから、まあでもまあ、来年は、ね、うん、今年より1個上だから75。
うん。
狙うって話だったんで。
75いかなかったら、やめます。
やめましょう、それは。そういう風なこと言うのやめましょう。ね。はい、ピチさんがなんかするといいんじゃないですか。
なんで、
まあ。わかんない。わかんない。もっと平和的にやればいいですよ。
そうですね。
うん、そう。はい、だからこういう意見もあるってことでいいじゃないですか。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
じゃあ続いて、はい、ケンケンマルさんの分を、次は、浅沼さんか。浅沼さんお願いします。
はい、ありがとうございます。ケンケンマルさんからいただいてます。兄さんと浅沼さんのために、ザ・ファースト・スラムダンクが8月13日から復活上映するみたいです。映画館で見ると、まるでバスケットボールの試合中に放り込まれたような錯覚になります。全国で復活上映するみたいなので、この機会にぜひいただいてます。
はい、ありがとうございます。
これね、
うん、
スラムダンク、僕、前回読みましたけど、
うん、
まあ、その機会の時に言いますけど、
うん、
クソ最高っすね。
まあそうですね。漫画は、ね、漫画はもうもちろん。
クソ最高、ジャンプ漫画に求められてること全部入ってるから。
はい。
最高だから、うん、もう、いても立ってもいなくて、
は
い、ザ・ファースト・スラムダンク、ゲオに直行しましたね。そう。そしたらなかったっていう。
あ、そうなんや。
そう。たまたまなかったんで。
あ、たまたまなんや。借りられてたってこと？
そうなんです。
おー、人気ありますね。
待ってるんですよ、ずっと。
まあ、一回だけネットフリー入ればいいんじゃない？
それがね、ネットフリーって無料期間もないし、
え、なかったっけ？
ない
っす。1ヶ月なかったでしょ？
ない。ネットフリーはないです。調べました、全部。で、月額790円ですか。
うん。
大体。
うん、
ああ、だったら行の方が安いですよね。
アマプラは、あ、そっか、まだ実装されてないか。
独占なんですよね、特に。
いや、有料であるかなと思ったけど、まだそれも来てないよね。
そう。だからそういった意味でも独占なんだなと思って。うん、
ああ、なるほどね。
うん、じゃあ、ゲオでしょうと思って。
うん。いや、8月13日まで我慢しろ。
8月13日まで我慢できます？スラム段階。
いや、だ、多分ね、
うん、
そこまで、三能線までは、
う
ん、
ああ、そうですね。
間に合わへんと思う。8月13日までには。
それだけ細かく話すってことですか？
何回にわたるか分からんけど。
分かんないね。
まあまあ、その時にまた、話してください。
はい。
はい。
まあ確かに映画館行くと、ほんまに大迫力っていうのは分かるんですけど、
うん、
今回僕はパソコンの画面で見たんですよ。20インチ、23インチぐらいだったかな、はいはい、の、で見たんですけど、
うん、
大迫力でした。
ああ、もう、ゲオ行きます。はい、
ヘッドホンつけて、
うん、
爆音で、
うん、
何の雑音もなく、
うん、
パソコンのモニターから、うん、20センチぐらいの距離で見てたんで、
うんうん、
大迫力でした。
かわいいな。
あ、でもね、俺今回ほんまに思ったけど、
ええ、
映画館よりも没入感あるかもしれんなと思ったんですよ。
ヘッドホン強いっすわね。
うん。爆音で聞けるし、他の人のポップコーンカリッカリッって音も聞こえへんし。
いや、
そう、僕ね、映画館それが苦手なの。
そう、後ろのやつに椅子蹴られたりもせえへんし。そう、
ってなんないしね。
うん、ああ、行く時間帯、僕はもうガラガラだったんで全然集中してましたけど。
ピジさんガサツだから、
うん、
そういうの気になんないでしょ。
気になんないですね。
なんないですよね。僕とか兄さんは神経質だから。
そう。
めちゃくちゃ気になるし、こっちも気にしちゃうんですよ。だから要は、俺邪魔になってないかなとか。
そう、それ。
そう。
うん。
椅子、少し背伸びしたいけど、あ、後ろの人見てるからなと思って、ずっとケツ痛いの我慢しちゃうから。
そう。
ダメなの。
これ足組み替えるときに前に当たらんように、そろーり
ってやる。そろーりやると、痛たたってなるんですよ。
うん。
足が。
で、隣のやつに肘置き持っていかれたりとか、ね。
そうそう。うわー、左行けねえよ、右あるけど、と思って、うんで。そういうのは嫌なんですよ。
そう。
うん、そこは、ガサツなピッサンだったら全然平気でしょ。
いや、平気ないです。僕はそういうのが気にせんようなナイト夜みたいなやつ行ったんで、ガラガラでしたんで、まあよかった。
映画館にもよるんやけど、
うん、
爆音上映の映画館ってそんなにないんですよね。
うん、
意外と大きくないんですよ、映画館の音って。
う
ん、
そう、うん。まあ確かに音響関係で3D っていうか、後ろからも聞こえたりとか、
うん
そういう効果はあるかもしれないけど、今、ヘッドセットでもいいやつあるから。
あのね、
うん。
3D とまでは言わんかもしれんけど、うん、あの、ステレオで耳元で聞こえるだけで、うん、やっぱり臨場感すげえあるんで。
うん。そうですね、うん。だから全然いけるし、何せ集中できるから。
集中できるし、
うん、
で、映画館のスクリーンって意外と、後ろに座るとちっちゃいんですよ。
うん。
ああ、まあそうですね。
視野の中の、うん、ほんまに3分の1がスクリーンで占めてるぐらいでしかないんで、
うん、
俺今あの、パソコンのモニター間近で見たら、
うん、
モニターしか見えないですから。
そう
か。そりゃそうでしょ。
だって、あれね、映画館、まあモニターじゃないんで、いいモニターだったらそっちの方が綺麗かもしれないですね。
そうそうそう、うん。映画館のスクリーンってそんなに綺麗じゃない
そうそうそうそうそう。
わかるわかる。
結構ちょっとぼやき気味ですからね。
そう考えると、まあ確かに KK村さんがおっしゃってる情報っていうのはありがたいですけど、
うん、
僕らは、あの、パソコンもしくは僕はゲオの、はい、ブルーレイで、はい。
もちろん映画館の良さもいっぱいあるし、俺ポップコーンも好きやし、
うん、
いいんやけど、あ、でも俺パソコンで見るっていうのも捨てたもんじゃないなと思いました、
ね。今はね、特にそうっすね。画質も向上してるし。
あの、テレビでよく見るんですけど、うん、テレビで見るよりもパソコン間近で見る方、パソコンのモニターって間近で見てもそんな疲れないんですよ。
うん、うん。あの、モニターのパネルの種類でまた変わってきますけど、
うん、
基本的に今 IPS パネルっていうのが主流なんで、
うん。
うん。あれは結構あの、汎用性ありますね。
うん、
あの、黒が若干発色しちゃうけど、
うん、
うん。モニター差あったとしても、あの、テレビのやつよりは見やすいのが多いですね。
うん。あと、一時停止できるし、ね、
うん、そうなんだ。
ちょっと巻き戻しもできるしね。
そうそうそう、そう、うん。
で、
自分都合で巻き戻すのが一番いいんですよ。
そ
う
そ
う
そ
う、
この、あ、それはありますね。
両チンのシーンちょっと早送りでいいかなとかね。
ちょっとね、あの、まあ。
言わんでいいです
。言わないで。
そうはい。
何箇所か倍速してみましたし。
あ、そうなんだ。
うん、ほんまにやりたい放題できるんで、
うん、
あ、これはこれでありやなと思いましたね。
そうですね。うん。うん、やっぱゲオです。
はい。まあまあ、でも言うてて、俺はスラムダンク見に行っちゃうかもしれないですけどね。
本番、う
ん、それぐらい良かったんで。
めちゃくちゃ期待度上がってんだよな。
この映画は、ほんまに、何かしらの手段を持って絶対見るべきだと思います。
なので、ゲオに行きます。
はい。
はい。
特典もらえるかもしれないですよ。まだ、ないかな。
ああ、もしかしたら、違う特典あるかもしれないね。
うん、
ああ、そうですね。
ああ、ちょっと、調べます。
僕もらったやつ一応まだ飾ってますんで、よかったですよ、特典も。
ああ、
そっか、まだ復活上映が発表されただけで、どことは書いてないんか。
うん。そうですね、今見たけど。
うん。
うん。
ちょっとチェックしておきましょう。
はい。
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 ネオさんが、
うん、
僕が前、ニジパパさんの声そういえば最近聞いてないなっていう話をしたんですけど、
うん、
ネオさんがその、ニジパパさんが、ポッドキャスト始められてますよっていうのを教えてくれて、
うん、
ボギーでいいラジオっていう、ポッドキャストを始められてるらしいんですよ。
おー、
うん、これ、聞いてみました。もう5回ぐらい上がってたかな。俺、3回目ぐらいまで聞きましたけど、あ、今6回上がってますね。
うん、
要は、ボギーでいいラジオっていうだけあって、
ええ、
ゴルフ番組なんですよ。
うん、
ああ、そう、なるほど。
今、だから、ゴルフにハマっておられるんで、
うん、
ゴルフの話をするっていうことで。だから、ゴルフに興味なかったら、ちょっと厳しいかもしれんけど、
うんうん、
でも、ニジパパラジオが好きだった方は、ニジパパさんの声聞いてるだけで、うん、なんか、ほんわかできるんで。
はいはいはい、はい。
うん。そんなに詳しくなくても、全然聞いてて面白いですね。
うん、
で、僕今、明日天気になれ読んでますんで。
ドンピじゃないですか。
ゴルフに関してはバッチリなんで。
うん。
はい。ニジパパさんまだまだやな。100切れてないようではあかんぞって思って。
それ漫画目線
で。向井太陽はもうバシバシ決めますから。
漫画だから。
チップインしまくりますから。
うん、だから漫画だから。
そんなことでプロゴルファー猿見たらもっとすごいでしょ。
いや、それがね、意外とね、明日天気のあれも、プロゴルファー猿みたいなコースいっぱい出てくるんですよ。
え、じゃあ、顔に布を巻いたおっさん出てくるんですか？
そんなんは出てこないけど、ほんまにこんなコースあるん、ないやろっていうようなコースがいっぱい出てきて、で、実際、
うん、
旗包みやりましたからね。
あら
ば。あ、そうなんですね。
おい、こっちでそれやるんやと思ってびっくりしました、ね。まあもちろん狙ってやったわけじゃないんですけど。
まあまあまあまあまあ。
うん。で、明日天気のあれめっちゃ面白いですわ。まあ、機会あればぜひ皆さん呼んでみてください。
はい。
じゃあ次が、次誰でした？わからんようなら3人でやると。うん、2人でやってもわからんようなら、ね。
次ピッチさんです。
次ピッチさん。
はい。
じゃあ次、チャンナカさんの分をピッチさんお願いします。
はい。チャンナカさんが出ました。スラムダンクの話題になり、ピッチさんが自信満々に三王戦の追い上げのごとく。
三王。
三王戦の追い上げのごとくと言いかけたところ、浅沼さんが違いますと突っ込むところ。自分には残念ながら違いますに聞こえてじわってます。4週聞いてます。わら。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
これは、著書調査で、
はい、
うん。スラムダンクが最後めっちゃ追い上げて1位取ったっていう話をしたら、
うん、
ピチさんが、なんか、三の線の追い上げのごとく言ったんですね、みたいなこと言いかけて、俺が違いますって言ったんです。あれ、浅沼さんじゃなくて僕が言ったんですね。
うん、
で、僕が違いますって言った直後に浅沼さんが、違いますって、みたいな突っ込みを入れたんですね。
うん。
うん。そこが面白かったってことだよね。
おー。
うん。残念ながら違いますに聞こえてっていうのがどういうことでしょうね。
僕が言ったのがそういう風に聞こえたんですかね。
かな。うん、だから別に三能戦みたいに追い上げたわけじゃなく、
うん、
ネットフリーに配信されたから一気にみんな加速ブーストしかかったんちゃうかっていう話をしたっていうね。
そうですね。あの、例えがクソ下手だったっていう話です。
で、チャンナカさんがね、この間喋った時に、はい、著書率調査を、
うん、
なんか3回ぐらい聞いてるんですよって言ってて、
うん、
どこでそんなん聞く必要ありますのいう話をしてて、どこやったかちょっと忘れましたわって言って、でその後これ書いてくれたんです
ね。ああ、ははは。
だから4回目聞いて思う、ここやったっていうのを聞いたんですね。
なるほど。
うん、だから、チャンナカさんはちょっと、なんか人と違う目線持ってあるから、
うん、
ここのために4週聞くってすごいな。
思い
ます
ね。
うん。よっぽど面白かったんですね。
お
ー。はい。
まあ僕が加担してるからですね。
そうですね。浅沼さんが面白かったっていうことですね。
うん。
そういうことです。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ピーさん。ピーさんちゃう。はい、浅沼さん。あ、まあいいや、俺でいいや。うん、浦さんからいただきました。
うん。
これ舞台やっとりまーす。わら。おや？ドローンズのあいつがガガガっていただきました。
はい、ありがとうございます。
いますね。
これ、かまいたちの夜が今舞台やってるってことなんですよね。
はいはいはいはい。
で、この中にドローンズの、うん、石本でしたっけ？
石本です。
が出ていると。
うん。
他の人は全然知らんけど。
知らないですね。
かまいたちの夜、今やってる。
うん。見てみましょう。
かまいたち、あ、かまいたちの夜ザライブっていうのがありますね。
うん。
今やってるんですか？
うん。あります。
あ、東京が6月20日から、6月23。
うん、
終わってるよ、うん。大阪も、大阪もやってますよ。6月28から、6月30、
うん、
もう終わっとる。
うん、
昨日やん。
あ、ほんまや。
そうですね、6月で全部終わってます。はい。
あ、昨日やるね。俺これもっと早くチェックするべきやったな。昨日やったらいけたのに。え？
ただ、知らない人ばかりです。
どこでやってたんやろ？クールジャパンパーク大阪 TT ホール。何やそれ。
え？大阪城ですね。
も、あ、森の宮か。
うん。
あ、漫才劇場の近くか。
うん。
あ、
高えな。
9500円。
9500円は出せねえな。
ああ、でもかまいたちやったらいいかな。
東京都足立区千住ってなかなかのところでやってますね。北千住か。
遠いんすか？
遠いっすね。まあ、治安があんま良くないかも。あ、言っちゃあれですけど、失礼ですけど。
これ、出てる主役が、
はい、
バサイエが、なんじゃそれ、バサイエが渡るくん。
そうなんです。
知ってるんですか？
あ、知らないです。
初めて見ました
ね。読めなかったんです、ね。
バサイエが渡る、これ。
これ、左の人でしょうね。
顔の長い人ですね。
多分そうでしょうね。あの海外の顔ですね。
うん。
あ、兄が元ジャニーズジュニア。
ああ。
今はただの役者さんかな。
他の方知らないですね。ちょっと勉強不足で。あの、とりあえず石本さんは知ってます。
うん。石本しか知らないですよね。
そうです。はい。
何役なんですかね。
石本役じゃないですか。
あれじゃない、何だっけ。
大阪の、
釜井さん？釜井、釜井さんじゃなかったっけ。なんか大阪のおっちゃんおったよね。
はい。野坂悟？
あ、釜井はあのシナリオの一つか。なんかおったね。
おりました、大阪の人おりました、おりました。
うん。どっち、読み方がわからん人おったよね。なんか、どっちやったっけっていう。
え、あの、野坂って書いてあるんです
よ。野坂？
うん。
あ、このドローンズが？
うん。野坂悟役。
あ、ほんまや。あ、ほんならちゃうんや。うん、あの、ゲームの中になんか、
うん、
おっさん、大阪弁のおっさんが、
おりましたね、はい。
香川県の川と書いて、なんたらっていう人おったよね。
あ、うん、香山。
あ、香山。香山か、高山かがわからないです、
うん、
あれ、
うん。
読み方振ってないから。
うん。
うん。なるほどね。あ、でもちょっと見に行きたかったな、うん、なんか、マルチエンディングらしいですよ。
どうやってくんの？
やってみな、わからへんってこと？
うん、あの、単純に、あの、公演日の中で行った日によって違うってことですよね。
それだけなんかな。
うん。だって、それなんか、興ざめじゃないですか。あの、一回終わってまた、
いやいや、
テイク2とかや
ると。こっちから、
そうそう。
アクションすることはできない
ですよね。選択肢選べるかもしれないですよ。
うん。
ああ、あっち行けみたいな感じで。
うん。
選択肢出て、どれしますかみたいな感じで。
うん。
逃
げてとか。
入り口で、
うん。
受け取ったうちわを使って投票して、
うん、
エンディングが28通りあるらしいですよ。
う
ん。ルート選択入れると100通り以上あるらしいです。
いかないかもしれないルートのためも稽古するわけですよね。
でしょうね。全部やってると思う。
だって、11回しか公演せえへんのに。
そう。
うん。
すごいですね、この試みは。
うわ、大変や。
ない。毎回同じルート行ったらおもろいね。
うん、あれ前やったな。そう、観客参加型の舞台だったらしいんで。
これめっちゃおもろいんちゃん。
これはいいっすね。
うん。
その分のチケット代だったのかな。
昨日なんや。もっと早く教えてよ。
いや、それ教えてるじゃないですか。
だってドローンズ押されても。
ああまあ、いや、それは自分たちが、それしか知らねえだけで。
ドローンズを押されても見に行こうと思わへんよね。
まあね。ただ、浦さんは、ドローンズの石本さんだったらわかるだろうっていうことで、
あ、
うん、ボケてくれたんでしょう。
浦さん行ったかもしれないですね、ほんならね。
ああ、かもしんない。
うん。
そうでしょうね。
でも、浦さんの、このツイートの時には東京終わってるんじゃん。
うん、じゃあ行かないですね。うん、
はい。じゃあ。
うん。
いいです。
どうしようもないです。
はい。次が、浅沼さんかな。
多分そうです。
じゃあ、君彦さんの分お願いします。
はい。君彦さんがいただいてます。ありがとうございます。HD2D 版のドラクエ3は、途中で一度制作会社の変更をしてますね。
開発期間が伸びたのは、そこに原因の一端があるように思います。っていただいてます。
はい。
はい、ありがとうございます。
そうっすね。確か制作会社変わってますもんね。
あ、そうなんや。なんか前回、うん、アートリンクって言ってたんですね。今回で作ってるのがね。
うん。うん、
もともとどこが作ってたんやろ。
まあ、覚えてないですけど、
うん。あれですよ、
多分、オクトパストラベラーとか。
うん。作ってたところから、トライングストレージのところになったっていう話じゃなかったでしたっけ。
え、だから同じところが作ってたんでしょ、そこは。オクトパストラベラー。あ、アクワイアが作ってたんや。
うん。
アクワイアって聞いたことあるぞ。
うん。
おならした、おならしたな、誰か今。
誰？え、おならしたの？
うん。誰？
だって、もうピッチさんしかいないでしょ。
この前怖いですね。
いや、今まで屁こいてたんですね、じゃあ。
ちょっと抑えたんですけどね。
いやいや、今までもよう入ってたよ。
あ、ちょっと、屁もミュートにしておきます、今度は。
これ、咳払い4回分ですね。
うん。
今ならはね。
あ、天柱とか。
はいはい。
作ってたとこやわ。
ところが、
うん。
が、アクワイア。
うん。
アクワイアからアートリンクに変わったから。
そうですね。
人道とか、サムライ道とか。
ああ
。あそこか。
俺ら、その、HD2D をやってたとこじゃなかったわけですよね、だから。
いや、だから、オクトパストラベラーと、うん、オクトパストラベラー2もやってるよ。
あ、そこが。
で、そこと、
うん。
開発自体はそこがやってんねんけど、
うん、
スクエニ側から、なんたらチームっていうのが言ってるんですよ。
あ、朝のチーム
ですね。朝のチーム、そうそうそう。
うん。
その朝のチームは、多分やってるはずですよ、今回。
おほほほ。
うん。
まあ、サムライドでやってたとこはいろいろあったからな。
うん。
あ、
でも、オクトパストラベラー良かったですよ。
オクトパストラベラー、
全然言えてない。
オクトパスは僕もやりましたけど、
うん、
すごい面白かったっすけどね。まあ、サムライドの時にあの人たちやらかしてるんで、一回。
あ、そうな
の、
ね。あ、うん、それ、コロさんが言ってたんちゃうかな、確か。
うん。
なんかその話してたと思う。
うん、そう、ユーザーを挑発して裏切ったっていうね、
うん、
ことをやってますんで、
うん、
結構アンチが多い。
なるほどね。
会社ではあります。
はい、じゃあ続いて、ケンケマルさんからいただきました、次世代スイッチの予想が楽しくて、いろいろ書いていたら長くなってしまったのでお便りしました。これ最初読んだやつですね。
う
ん、
ああ、そうですね、うん、はい。
書き忘れたのが次世代スイッチの発売日ですが、2025年3月から7月頃と予想、年末商戦までに戦闘体制を整える場合、来年前半が濃厚な気がします。
うん、
現行スイッチも2016年10月発表、2017年3月発売でしたのでといただきました。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
うん、
なんかそう言われてみ、そう言われたらそうかもしれんって思っちゃうよね。
だって、ケンケマラさんは、実績と信頼がありますから。
なんかね。なんか、
わかってるような感じの。
裏打ちするデータがちゃんと、前年比で出すから、
うん。
信憑性が高いんですよね。
うん。まあまあ、でもあくまで予想なんで、まあまあまあ、うん、みんな自由に言っていいタイミングやと思うんですけど、
はいはいはい。
ただ、うん、ピチさんは発表が来年夏って言いましたから。
で、年末ですね。
じゃなくて、
うん、
任天堂の社長が発表は今年度内にするって言ってたのに。
いや、発表は、その発売日の発表じゃないでしょ？
え？発売日の発表なんか話しない。だから、今度の次期、次世代スイッチのはどういうもんですっていう発表会？
うんうん。
をするのは今年度内にしますって言ってんねん。
ああ、それは、存じてますよ。
やのに、
うん、
発表が夏って言ったやん。
うん、ちょっと勘違いしますね。
それを今、ごまかそうとして、
うん、
発売日でしょ、うん、 その場限りの、なんとかこの場をしのげたらいいという、浅はかな嘘をついたでしょ、今。逃がさへんで、そんなん。
捕まっちゃった。
そんな、はい、兄さんから逃げられると思ったんですか？
はい。
まあだから、浅沼さんは、いつぐらいやと思います？
うん、僕も大体同じぐらいですね。2025年。うん、まあ、年末商戦前だと思うんですよね。
うん。
うん。だちょうど決算終わってからでしょうね。
うん。
うん。だケンケンマンさんと同じぐらいですね。
俺は、秋ぐらい、春の、
うん。
3月ぐらいに発表して、秋ぐらい発売かなっていう予想したんですけど。
うん。
まあ、そこで、発売しといて、年末予約してくださいねと、クリスマス商戦。
うん。
っていう流れに持っていくんかなって思ったんですけどね。
まあ、ソニーとかがよくやるのは12月頭とか。
うん。
だった記憶があったから、任天堂するより先の気がするんですよね、いつも。
うん。だから、発売自体は秋ぐらいにするんちゃうかなって思って。
まあ、実は年末前に、出しとこうかっていうのは多分、上トークだと思うので。
そうですね。
まあそうですね。秋も、そうですね。なんかそんな感じもするな。まあ、ピチさんはどうでしたっけ？
僕は年末に、12月に発売。
僕もって言って、12月って言ってないですけど。
誰一人。
ソニーがそんなことありましたよねって伝えられる。ピチさんはソニーと一緒ですか？
それぐらいになるんじゃないかなと思って言いましたね。
そうですか。
はい。
12月3日に。
はい、3日に、1、2、3で。
ゾロ目は、数字は考えてないですけど、
まあ大体。ゾロ目じゃね
え。ぐらいかなと。
いや、それはソニーとは違うから、
うん、
そう言ってほしいんですけど、
うん、
何も俺は数字を合わせてきたとか言うんじゃなくて、
うん。
1、2、3っていう CM やったんはソニーやって言って欲しかったの。
そうだ、俺もそれ言ったんだけど。
うん。なのにそれ無視して言ったでしょ、
今。はい、ここら辺が、アギニさんボケらんねえってところですよ。
そうですね。助けてないね、浅野さん。
今助けたのに、スルーしたんやんか。答え言ってくれたの。
それも気づいてないって
。はい、じゃあ続いて、トヘロスさんの文を、誰でしたっけ今、ケンケンマさん誰が読んだ
ケンケン、浅沼さんやんか、
そうでしたっけ僕も。
いや、ケンケンマさんはあれですわ、兄さんですよ。
俺読んだ今。
そうでしたっけ
そうやったっけ
僕じゃないのは間違いないですよ。だけど、どっちか二人ですよ。
浅沼さんや、多分。次俺やわ。
もうダメだ、おじさん。
トヘロさんからいただきました。
ありがとうございます。
忍大インダイレクト会拝聴。自分はドラクエ3の映像目的でしたが、うちの子供はストリートファイターコレクションに一時ハマったので、マブー VS カプ、マーベル VS カプコンに大歓喜。
うん、
ちなみに、ルイージマンションは2が一番よくできてたそうです。へぇ、うん、新型スイッチは、新型ドックと現行、新型ドックに現行型と新型と2台収納し、うん、現行機と高性能ゲームを現行機と高性能ゲーム機を対応すると予想。
うん
うん、
そういえば、今年はオリンピックがあるけど、いつもの定番のマリオ&ソニックのオリンピックゲームシリーズの発表ってありましたっけ？見落としたかな？といただきました。
はい、ありがとうございます。
マブカプが息子さんはお気に入りだと。まあ、ファンはもちろんいっぱいいるでしょうし、僕はその辺全然触ってないんでわかんないんですけど。
はい。
例えばね、うん、今そのストリートファイターが好きな人は6やってるじゃないですか。
うん。
まあそっか、スイッチしか持ってない人からしたら、このマブカプがすごい期待大なんか。
いや、マブカプ自体が、一つ、ちょっとゲーム性が違うから。
あ、違うんや。
そう、エリアル関係が、やっぱ空中コンボがすごい熱い、ゲームなので、
うん。
まあ、種類が違う。それとコンボを組みやすいような感じのゲームなので、
うん。
派手ですよね。
派手ですね。そうすると空中ジャンプがすごい2画面になる、またぐぐらい飛べるんで。
うん。
うん。ただこれあれ一時期あったじゃないですか。トンネルズの、のりたけさんが作った、
はいはい。
そう、のりまろが登場したゲームでおなじみですけど。
あれ、だからあれ、ケンタロウさんが言って、それで思い出しましたけど、
うん。
マーベルで怒られたっていうことなんですね。マーベルに怒られて、
うん。
出せなくなったって。
まあ、そこら辺の、細かい話はちょっとわかんないですけど。
あんなにいいキャラクターを、
うん。
死なせるのはもったいないから、
うん。
それこそ、スマブラとかに出したらいいんじゃん。
難しいでしょう。
いや、その辺の垣根乗り越えれるでしょ。
わかんねえっす。
いや、だって、カプコンが半券持ってんちゃうの？
どうなんすかね。
まあ、あと、ノリさんが持ってんのかもしれんけど。
うん。
うん。あれは、でも、面白いキャラクターやね、せっかく。
そうなんですよね、結構。
世界観と、やっぱり、面白いんですけど、世界観とはちょっと合わんからみたいな感じじゃないですか。
マーベルとは合わへんだけなんでしょ？
うん。そもそもマブカブ自体が、カプコンの人気タイトルから、キャラをいっぱい入れてるから、
うん。
それを同じテイストで表現してるから、そこまで違和感はないはず。
うん、
技もなんかすごい、まあその時面白いような技を使って倒されるのがまたちょっといかんとか言うてんですよね。
まあ干渉したりって言ってましたね。
うん。
うん。
うん、
ああ、そこら辺は今のコンプラに引っかかるのかな。ちょっと意味わかんないですね。
うん。スマブラやったら出せそうな気しますけどね。なんか何でもありになってるから。
うん、スマブラだってもうね。誰でも出れますよって同じです。
誰でもで、
ね。出たい人手挙げて、みたいな。
そう、はいっつって、
うん。で、ルイージマンションは2が一番よくできてると。
ほう。
全く触ったことないんでね。
うん、そうでもね、見る限りすごい面白そうなんですよね。
あ、でも、ホラー嫌いでしょ浅沼さん。
ルイージマンションギリいけます。
あれは、うん、バイオハザードは
無理。
無理なんですか？
やっぱ無理だね。うん、
だ僕のホラー体制は低いから。
可愛いとこありますね。
あ、またバカにした。
いや、褒めたんですよ。可愛いなって。
褒めた
んです
よ。だとしたら下手くそすぎます。
で、新型スイッチのドックが、今の現行機と両方刺さるんじゃないか。うん、これは、ケンケンマルさんもおっしゃられてましたね。
うん。
うん、これ、ね、夢ありますね。
てか、現実性がすごい高いというか、
うん、
今のスイッチのドックってすげえ、あかんでしょ。
うん。うん、
なんで、なんであれにしたんやろと思うし。
ね、これ、これ多分公式で出なくても、
うん、
ポリとかで作りそうですけどね。
いや、だって、そんな、似たのいっぱいありますからね。うん、もっとちっちゃくて。
いや、そうじゃなくて、うん、新型出て、例えばその、両立する格納のやつが公式ないとしても、ゲームアイテムでなんか、独自で作りそうな発想ではあるかなと思って。
うん。
なんか夢あります、なんか。
うん。
みたいで格納できるっていう。
だから、あれって、ほぼほぼ何も変わらないまま最初の、ドックがそのまま売られてるじゃないですか。
うん
うん、俺、前の画面を隠す必要あんのかなと思って。
うん。
あそこを表示できるようにしといたら、2画面も可能やと思うんですよね。
あ、多分あれ、出力切り替えの時に画面結局オフになんじゃなかったっ
け？そう、オフにはなってんねんけど、そこをオンのままにできる機能とかがあれば、
うん。
なんかできひんかなって、そういうゲームも。
うん。
サブモニター的な扱い。
出力をデュアルにできるんだったらできますけどね。
そうそう。かなり隠しちゃってるからね。
あれ多分シングルだと思うんですよ。
まあそれを全く想定してないやと思うんですけど。
あ、もうそもそも論でそうでしょうね、多分。
そうね。
うん、
あ、まあその辺はもしかしたらなんかいじってくるかもしれない、新型はね。
そう。
はい。
うん。
で、オリンピック、そういえば今年オリンピックイヤーですね。
そうなんですか？
うん。で、マリオ&ソニックのゲームの発表はなかったですね、確かにね。
なかったです。はい。
だし、今出ないってことは出ないんじゃないですか？だいたいあれって1年前に出ますよね。
そうですよね。
うん、オリンピックゲームは。
だから前回が、
うん、
東京オリンピックが
ずれた、ね、
ずれたから、えらい、大損こいたんじゃないですか。
東京オリンピックのオリジナルタイトルのゲームが出て、
ああ、はいはい。
そう、あれがずっと長い間、寝かされてたっていうやつがあって。
うん。
でも出来が良かったんですよ、あれめちゃくちゃ。
ええー。
そうそう、体験版だけだったんですけど、やったの。
うん。う
ん、自分のキャラクター作ると、ほんとそっくりに作れたりとかして楽しかったんですよ。
はい。
そうそうそう、動きも良かったし。
うん。
でも、今のタイミング出さないんだったら多分出ないんじゃないかな。
出ない気がしますね。
ですね。
ちなみに、
うん。
今年のオリンピックはどこでやるでしょう調べたら飽きませんよ、誰も。
あ。
どこでやるでしょう、
あそこでしょ、
まず、ピッチさんから。
一人ずつ聞くパターンか。
僕からですか、
はい。
今まで初めてのところでやるんですかね、やっぱ。なんで、あ、でも東京2度目ですよね。
うん、
だとしてもわかんないでしょ。
バルセロナ。
知ってるとこから。知ってるとこから攻めるやね。
もう光源氏じゃないですか。
俺も答え知らんねんよ。
だって、そんな話出てます？
出てたんですけど、
ね。出たと思う。前回東京の時に何回か言ってるはずやねんけど、うん、どこやったっけ？
これ誰か一人答え見ましょうよ。
いや、みんな、
予想？
うん、候補出して、正解を出しましょう。その
俺多分ね、
うん、
ロンドンぐらいなんですよ。
ロンドンって、この前じゃなかった？
うん、なんか、うん。
俺、ロンドンか。
バルセロナなんか黙ってるから。
ロンドンかパリやったんですよ、前回が。
あ、
パリだ。
東京の前が。
うん。
で、
ドバイとか。
ドバイ？
あ、ドバイってなんかなかったっけ？
ドバイ？
え、Pさんドバイにかける？
ドバイ、はい。
かける？
俺は、パリって聞いた気がすんねんけど。
あー、ぽいな。でも、
パリはもう、前がパリやったかもしれないな。
なんか知ってる都市名だった気がするんですよ。
うん。
うん。めちゃくちゃ聞いたことあるやつ。
結構ベタなとこやったと思うんですよね。
そうそうそうそうそう。でも今パリとかダメ、ロンドンとかもダメだったら、まあイギリスっぽい感じはした気がしないでもない
や。あ、じゃあロンドンかけますか？
え、なんでですか？
いや、ロンドンって言ったじゃないですか、最初。
あ、でもどうせバルセロナ間違ってるからいいですよ。
いや、僕はドバイ言いましたから。
え、何ドバイドバイどこ？
あの、金があるとこですよ。
2024。あ、答えは。
はい。
パリ。ほら。
ほら。
俺やんか。
え？
あなたロンドン言うたでしょ。
んパリ。
ドバイってバカ言いましたけどね。バルセロナってもう光源氏が歌ってたやつでしょ。
どうしよう。リラの作頃。
そう。バルセロナにいいでしょ。何それ覚えてんだよ。
あ、その次が、
うん、
また知ってるところですよ。
ドバイ。
2028年が、僕らのイメージ強いところ。ロサンゼルス。
あ、
あ、そうなんだ。
うん。
ロスオリンピック。
もうこの辺2周しまくるんですね。
なるほど。
ロスオリンピックってすげえなんか印象強いですからね。
あの、日本柔道強かったなって。
ああ、そうそうそう。
そうそうそう。
何背中、背中からジェット噴射で飛んだやつおったでしょ。ロケットマン。
ああ、いた。
あれってロスじゃなかったっけ？
そうなんすか。
なんかそんな見た気がしないでもない。
うん、
ロケットマン。オリンピック。
ロケットマンって聞いたらロケッティアかなんか思い出すな、あれ。
あ、ロスオリンピックやっぱり、開会式。
ああ、そうなんだ。
うん。
そう、開会式結構楽しみだったりするんですよね。ニュースがね。
そうですね。
うん。
東京の時良かったですからね。
ああ、まあ
そうね。東京の時劇団一人でしたからね。
出てたね。
びっくりしたの。
うん。ていうか、入場の時が、
う
あの、序曲で始まったんですよ。
うん。
うん。
で、ゲーム音楽がバーッと流れていったっていうね。
ああ。で、安倍さん出てきたんですよね。
うん。
ああ、それ違うわ。
安倍さん。安倍さんはその前。
それはあれだ、発表した時だ。
そう。うん、次は言う時ですね、
あ
れ。
うん。はい。
ああ。
ん？
うん。ガーマルチョバかなんか出てた
の。ああ、出てたね。
ああ。あれもよかった。
ああ、よかったですね。
うん。
はい、次、パンタンさんが。
はい。
ピッチさんおすすめのガールズバンドクライ。一気見してしまいました。
どう？
うん。
アニさんや浅沼さんも含め、もっともっと多くの方に見ていただけるように、ピッチさんからプッシュをお願いしますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。プッシュよ。
見て。もう。とにかく見て。
あのね。
あのね。
あなたのプレゼンが弱すぎて。
ほんとそう。
最初、PG さんが、このガールズバンドクライの話を出したときに、全然ええとこ言わんかったんですよ。
そう。
で、俺が、まあ、名前出したし、一回、どんだけあかんか見とこう思って、
あかんか。
うん、もう全然問題やんって言うたろう思って見たら、1話がめっちゃ良かったっていう話を前回した。
そうしましたね。はいはいはい。うん、
で、そっから、今7話ぐらいまで見たかな。
お、
うん、
お、
うんうん、
めちゃめちゃいいですね。
あら
ー。めちゃめちゃいいんですよ。
ピッチさんの手柄は一つもないけどね。
ないね。僕も、要は、パンタンさんが言うなら、ええ、兄さんが言うなら、見てやろうじゃないかっていう気にはなりました。
ああ、
はい、
なるほどね。
なので、プッシュしなくていいです。
そう、まあ、名がある方がやっぱりね、進めるとね。
名があるじゃなくて、やっぱ、信頼と実績です。
どこがいいの？
そう。まずそこ聞きたい。
うん。
僕まだ見てないから。
あ、音楽、まあ、3D、3G アニメーション。
また 3G っていうの。電波弱いね。
なんで、
3D アニメーションか。まあ、音楽。まあ、僕、ガールズバンドが好きですから。
2回目だ。
うん。
それはあなたの好みでしょ？
そう。
はい。はいはいはい。
客観的に見て、例えばこういう演出がいいですよとか。うん、ね、ストーリーがこういうとこいいですよとか。
ストーリーもいいですよ。
ストーリーもじゃなくて。
どういいよ。
どういいんです
か？あ、熱いというか、ね。
長島か、お前。
なんかこう熱くなるストーリーですよ。
熱いしか言わない。
そう。
そうですか。
感動しますし。
合ってます？
だから、薄っぺらすぎて。
そうだね。
あ、それは合ってるけど、うん、それでは全然引っかからへんでしょ、誰も。
大まかすぎるんですよね。うん、
だからこれ、脚本家が、
うん、
花田実機さんでね、うん、これまあ、ピッツさんも前言ってましたけど、
うん、
まあ、ものすごい名作をいっぱい作ってる人で、
うん、
で、今回オリジナルアニメなんですよね。
そうそうそうそう。
うん、だから、みんな先が読めないっていう展開をすごく楽しんでたらしくて、
そうそうそうそう。う
ん、で、このクール、花田実機さん脚本もう一個あって、
うん、
響けユーフォニアムもそうやったんですよ。
そうなんですね。
で、響けユーフォニアムも前、この間終わったんですけど、めちゃめちゃ良かったんですよ。
うんうん、
同じく、はい。
うん。あ、すいません、どうぞ。
同じクールに花田十期作品を2本見れるってすごいなって。で、どっちもめちゃめちゃいいんですよ。
どっちも音楽絡みですよね。
あ、ピッさん邪魔すね。さっきから、そう。ああ、出て
で、
自分のことのようにね、なんか褒められると見ない。嬉しくて。
ぼっち、もう見かけてたんだよ。
ぼっちザロックがすごく、まあ、話題になってよかったというけど、僕はそんなハマらんかったんですよね。
うんうん、
で、今回、ぼっちちゃんみたいな感じで、主人公の女の子って、まあ、ちょっと暗いところがあるんで、人見知りが激しいとかね。で、ぼっちちゃんの時は、俺それが全然ちょっと合わへんなと思ってたんやけど、今回のこの主人公の子が、すげえ人見知りなところがリアリティがあって、
うん、
で、この子が一皮向けて、なんか弾けていくところとか、
うん、
無理してるところとかがすごくリアルなんですよ。
うん、
これが、
うん、
感動を呼ぶというか、周りを巻き込んでいく。で、 やっぱね、ちょっと人見知りとかね、コミュ障なところがあるから、鬱陶しいところもあるんですよ。
うん、ああ、はい、はい。
この鬱陶しさが、あの、いい演出につながってるというかね。
うん。
これはね、うん、浅沼さんはバンド経験あるし、
うん。
これ言っていいかな、奥さんバンドしてはったでしょ。
うん、そうですね。うん、
だから、奥さんにも見てほしいな。どんな目線で見てもらえるか。
ああ、そうですね。
うん。
そうですね。ああ、今の説明だったら見たいな。
くそ。
で、声優がね、うん、めっちゃ素人っぽいんですよ。う
ん、ああ、なんかそれは言ってましたね。
うん。何々どうぞどうぞ。
いいですよ。
今まであのバンド、あ、声優さんに音楽やらす方法あったんですよ。今回はバンド専攻なんで。
うん、
バンドで人を集めて声優さんやらしたんで、うん、まあ、うん、そういうところになったんですよね。うん、
前も聞いた。
うん、はい、来ました。
はい。覚えてます。はい、
この、拙い声優さんが、すげえ頑張ってやってるところが、なんかね、未完成感があるんですよ。でこの子らの未完成な音楽とすごくね、マッチしてるというか、
うん、
結構意外、あの、最初は、え、これで声優ええんかなって思うんやけど、聞いてるうちに、うん、結構世界観に入っていけるというか、
ああ、逆に親近感があったりとか、そうそう、リアリティがある、
ね、こんな喋り方する女の子おるなっていうのが意外とね、あの、ストーリーに入りやすさがありますね。
そう。うん、普通にね、なんか普通っぽくすごい聞こえますよね。
そうですね。
うん。
うん。で、その子が大声出すところとかが、結構、なんか、心にグッとくるというか、
ね。きますね。泣けます、うん。声優さんより声優さんしてるような感じでありますから。
そう、うん、薄くなるな
邪魔されるわ、すげえ。
じゃあ、さっきからずっと入りたくたらしょうがなくて。
そうそうそう。
入ろうとして、やっと入れたと思ったら、なんか、見当違いのついて、責められるってかわいそうで。
うん。じゃあ、一通り我慢します。はい。
せっかくマイク買ったのに。はい。
3D が、すごく、うん、いい面もあるし、悪い面もあるんやけど、うん、なんか、つたないなっていうところもあれば、めちゃめちゃ綺麗やなっていうところもあって、
うん、
全体的にこの子らの、ど素人がバンド始めましたっていうところ、で、一人プロが混じってんねんけど、
うん、
この素人の子らがどんどんどんどんこの成長していくっていうところにぴったり合ってるのが、この 3DCG がうまいことマッチしてるなって思いましたね。3DCG が混ざって、3G って言っちゃうピッチさんがね。
3DCG ね。
あ、それで 3G って言ってたんだ。
ってずっと言ってたと思う。
ああ、第三世代のアンテナじゃないですね。
はい。
見ます。
はい。
まあ、いいですよ、ほんと。
まあ。
3D。
うるせえな。
ゆえの、もう、とにかくライブシーンもちゃんと
見る。ライブ
シーン。
曲ピッチさんどうですか、
はい、あのね、これスルメ系なんだよ。どっちかというと、ボカロ、今の流行りのボカロ系によっとる早口が多いんで、僕はもうボカロ系好きなんで、はい、僕は大好きです。めちゃめちゃ聞いてます。
はい、ああ、やっとわかった。はい。
ただ、合わん、アニさんは合わんのじゃないですか。
いや、合わんことはない。
うん。
もう初見で、ああ、いいなとは思うんですけど、
はい。
ただ、どっかで聞いたことあるフレーズやなの連続なんですよね。
ああ、
まあね。下手なとこさせてるんだ。
そうそう。だから、まあまあ別に手抜きで作ってるわけじゃないんやろうけど、
うん、
よく聞こえるんやけど、オリジナリティはちょっと薄く感じるな。なんかあいみょん聞いてるみたいな感じがする。
バンドじゃねえな。
いやいや、曲風じゃなくてね、どっかで聞いたぞっていうようなフレーズばっかりや、ね。
ああ、そういうことか。
そういう意味であいみょんっぽいなって思って。
そうですね、うん。どっかで聞いたことありますかね、あの人もね。
はい。
え？
まあ、はい、だから、曲もすごくいいし、演奏シーンもすごくいいし。
うん、うん、うん
うん。うん。で、これが、歌とか演奏が上手いか下手は僕らは判断できないんで、
うん、
その辺浅沼さん聞いてちょっと、どんな感じか教えてほしいですね。
じゃあ、これは見ますわ。アニさんとパンタンさんの後押しがあったから見ます。
はい、もう一個言っていいですか？
はい。
頑張ってください。
バンドの、それぞれの、楽器しとる人は、うん、それぞれ弾いてみたとか、歌ってみたとかで、ずっと実績があった子だったんですよ。だから、実力自体はすごい すごいんだと思うんですよ。
へぇ、うん、弾いてみたの子が、
うん、あと、ボーカルの子は、ボーカルの子はですね、今まだ16歳なんですよ。あれ、で、しかも、オーディション受けた時は13歳だったらしいんですって。めちゃめちゃダイヤの原石を発掘したわけで、しかも、広島の子なんですよ。
はい。
あら、
もう広島からまた天才出たなと思いまして。
あった。
はい、それもあって押してますね。
はい。
はい。
まあ、これ13話までで、もう完結してるんですよね。
しました、はい。
あ、そうなんですね。
昨日、今週、土曜日ですね、完結。
3回言わなかったね。
そう、しかも昨日土曜日じゃねえしね。なるほどね。とりあえず終わってるってことですね。
終わりました、はい。綺麗。
ああ、じゃあ、だからパンタさん一気見したってことか。
そういうことですね。はい、
ああ、なるほど。わかりました。
はい。
はい。
僕もバンドしたくなったぐらいの曲ですね。アニメですね。
曲。う
ん。何すんの、ピチさんやったら。
そうそうそう。どれやりたいですか？
僕ね、大人になってね、ベースかっこいいなと思ってきたんですよ。
ああ。
昔、これいらんやん思ってたんですけど。
いらんやん。
いや、ほんま、いるんとか思ってたね、若い頃、ね。
え、それ、いつ思ったん？ベースかっこいいと思ったん？
最近です、大人、これ見始めて。
ようやく。
最近じゃないですか、これ見始めたの。
あ、ベースかっこいいなと思って。
今までいらんと思ってた。
うん。
いや、若い頃はね。
いや、今までつい最近でしょ、これ、ガールズバンドくらいが始まったの。うん、それまで思ってたってことは、大人、いい大人になってもう、ベースいらんと思ってたんでしょ？
そうね。
なんで認めねえんだ、初め
またやっちゃったもんね。
うん。しょうがない、もう、だってもうバレてんだから。
で、ベースをやりたいと思った。
ベースはやりたいなと思って。
ああ、やってみてください。
あれ、ギターより簡単なんですか？
そんなわけにいいだろ
う。はい、そうですね。あと、
で、うん、
バンドの、ドラムの子めっちゃ可愛いんですよ。
うん、それ言いますね。
あの子言いますね。
ずーっと言いますね。
このね、アニメの子も可愛いですし、うん、役者の子も可愛いんですよ。
そこまで知ってんねや。
すげえな。
めっちゃドラえもん見てますもん、YouTube。
めっちゃドラえもん見てる。
その子が実際弾いてくれるシーンもあるんですけど、それもめっちゃ。
叩くんでしょ？叩くんでしょ？
それも、その上手さを、うん、ほんまに上手いかどうかを浅野さんに見てほしいなと思ってます。
どなたなのかわかんないけど、まあ上手いんでしょうね。だって、プロでしょ？プロっていうか、その作品に携わっていうか、やっぱ上手いと思いますよ。聞いたことないけど。
うん。あと送ります。
あ、いいです。わかりました。はい。
はい。
そこも注目して、ちょっと見てみたいと思います。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、エンディングでーす。
はい、
はい。次回、M1 第1回、あれ2001年でしたっけ？
はい。
第1回の M1 をやります。
うん、やります。
まあ、見たことない人が今から見ておもろいかどうかわからんけど、まあ、うん、見たことない人でも、あ、こんな人出てたんや、みたいな話になると思うんで、ネタうんぬんっていう話を濃くするかどうかはわからないんで、あ、うん、この時の M1 ってこんなんやったんやっていう話を、主にすると思います。
はい。
まあ、もしよかったら、とネットフリでもアマプラでも見れたと思いますんで、ぜひ。
そうですね。まあ、都合上なんかオンタイムでやってた時と内容が若干違う時はありますけど、まあ、ネタとかは多分、そのままなのかな。
うん。
うん、まあ、一回僕もチェック してみます。はい。
はい。ぜひ皆さん、聞いてくださいと。
はい。
で、先僕、オクトパストラベラーやってるって、言いましたけど、
うん。
要は、ゲームパスに、前にあったやつをやってたんです、ワンをね。
うん。
で、やってる途中で、ゲームパスから消えたんですよ。
うん。
うん。だ途中でできなくなったんですよ。
うん。
あれ、間に合わなかったんでしたっけ結局。
なんて言った今。
間に合わんかったんでしたっけ？
だから、8人おるうちの1人だけしかエンディング見れなかったんですよ。
うんう
ん、で、まあ、とりあえずここまでできたからええか言ってたんやけど、
うん、
今回1と2が同時にゲームパスに来たんで、
うんうん、はい。
これどっちからやるべきやろうと思って、
うん、
もう2行ってええのか、1の続きをやった方がいいのか、
うん、
1を最初からやった方がいいのか、どれが正解なんやろうと思って、とりあえず、セーブデータって残ってんのかなと思って、1を一回インストールして、見てみたら、前回のセーブ残ってたんですよ。
うん、
あ、じゃあこれわかんねえやったら続きやっていこうと思って始めたら、一つも覚えてなかったんですよ。
あるあるあるある。
戦い方が全くわからないんですよね。
一年とこそこで。
技の出し方もわからない。何が効くんかもわからへんし。
うん、
もう、浦島太郎状態で、
はいはいはい、
次どこ行ったらいいかもわからへんし、
うんうん、
え、これはあかんわ、とりあえず、一回、
うん、
最初から始めて、勘を取り戻そうと思って、
うん、
一から始めたんですよ。
うん、
なら、まあ、綺麗に忘れてるし、
うん、
ただ、うっすら覚えてるから、
はいはいはい、
なんとなく効率よく進むんですよ。
うん、
それがすっげえ気持ちよくて、
うん、
前は同じダンジョン2回3回行ってたのを、今回一周でクリアできるんですよ。
うん、
要は、盗賊連れて行かんと取れない宝箱があるんですけど、もう俺最初から盗賊選んでるから、
うん、
もうずっと、宝箱取り逃しなくで行けるんですよ。
うん、知識がもうついてるわけですね。うん、
で、どの順番で、どのスキルを取っていけばいいかっていうのもなんとなくやっていいから思い出すから、
うん、
めちゃめちゃ効率よく進むんで、
うん、
レベルが足りてないんですよ、今。
ああ、逆にね、
うん。だから、まあ、結構苦労してんねんけど、まあ、そこはなんとなくスキルで、自分の持ってるプレイヤースキルで先に進んで、もう、多分前回の8割、9割ぐらいまで来てるかな。
はいはいはい。
結構近づいてきたんで、もうこのまま1全部クリアしてしまおうと思って。
うん
うん
うん。
結局、ワンの最初、ワンを最初から勝
負した、ね。最初から、めちゃめちゃおもろいですね。
あれは面白いんだよなぁ。わ、うん、かるんですよね、
うん。
うん。
で、前回はね、サブストーリーも全部ね、潰していこう思っていろいろやってたんやけど、
うん、
今回、サブストーリーやったところで、お金がちょっともらえるだけやから、
うん、
まあまあ、もうそれはできる範囲でいいかと思って、
うんうん、
とりあえず先にどんどん進めていってます。
うん。
で、この後2にすぐ行くか、
うん、
ドラクエ11やるか、龍が如く5行くか、
うん、
その辺ちょっと選択肢が多すぎて、
うん、
もうちょっと今、ちょっとゲロ吐きそうですね。
あ
ー、ゲーム渋滞。
わかります。
そうなんだ。
で、スチームがまたセールしてるから、見ちゃうんですよね、
うん。
見る時間も取られるんだ。
そう。で、前、ピチさんが言ってた未解決事件はどうたら言うのが、あれがまた安くなってたから、
うん、あ、そうですか。
うっかり買っちゃいまして。他にもいろいろ買いたいのはあったんですけど、もうそこはちょっと一旦置いといて、もうすぐどうせできひんし。
うん。
うん。今何をしよう、これ終わったらどうしようかっていうのをちょっと迷ってますね。
うん。
まあ、竜が如く4のクリアした話してないか。
あ、そうなんだ。
一章やった。三章やったところで。
次三章っていう話したんか。
そうそうそう。
うん。三章は、戦闘がおもろいって言ってたじゃないですか。
うん。
うん。まあ、確かに、あ、こういう戦い方もあるなと思ったんやけど、
うん。
僕、元から、難易度下げてますんで。
はい。
ゴリ押しで、余裕で勝てちゃうんで。
あ、そうなんだな。
あんまりかわす感じのは使わんかった、
ね、
うん。
ちょっと話が急展開になったのちょっとびっくりしませんでした。
ずっと急展開じゃない？
でも三章がすごいなんか、あっていう記憶がすごいあって。
まあ今までと違う流れではありますよね。
うん。うん、
あ、こっち選ぶんやっていう、こっちの目線から行くんやっていうのは、まあまあ面白かったですね。
うん。
うん。で、これ絶対、もう若いけど、絶対北王子金谷やんっていうのが出て、
はいはいはい、
すげえ若いキャラクターで出してねえなと思ったら、 その後、うん、しっかり北王子金矢が出てきましたね。
はいはいはい。
年取ってからの北王子金矢が出てきて、もみあげも白かったですね、うん、ちゃんと。
そうなんです。
はい。あれは、ようこの役やってくれたなって思いましたね。
あのね、北王子金矢さんが空に舞うんですよ。
そうそうそう。
あれが腹かかで笑うんですよ。
あれ面白かったですね。
あれで全部台無しなんですよ。う
ん、だなんやかんや言うて、はい、結構サブストーリーもできる範囲全部やりましたね。
うん。
うん。
うん。だから結構、みっちり楽しみました。んで、さ、何、ミニゲーム的なものはあんまやらんかったんで、
うん。
実績はあんま取れなかったんですけど、
はいはい、はい。
まあ、サブストーリーはほぼほぼやったんで、レベルめちゃめちゃ上がりました。
お
うん、だから、難易度めっちゃ低く感じましたね。
あ
うんうん、
前回すげえボス戦とか苦労したんですけど、今回結構余裕でしたね。
あだいぶね、うん、その辺多分前回それだったんで改善したんだと思いますよ。
まあ改善と言っていいのかわからんけど、
うん
うんうん、あの回復薬とか武器とかいっぱい用意したのにほとんど使わずに、
うん
うん、終わったんで。だから俺4章、4部が終わったところで終わりと思って、うん、
あ
もう、お金とか全部この回復薬とか武器に変えたのに、
うん、
その先あるんかいと思って。ただその先の展開はまあ熱かったですけどね。
あ
うん、あの全体的に、楽しみました。すげえ面白かったと思いました。
お、
うん
うん、よかったですわ。
はい。
はい。まあ、楽しんだって言ったら、まあ、ワンと同じぐらい楽しんだんちゃうかなと思いますね。
うんうん
うん。はい。だから、次、ファイブやるのが楽しみですよ。
ああ。いいね、ファイブね。ちょっとボリュームが多いですけど。
はい。
ファイブは、ここで賛否が分かれます。
ああ、そうですか。
いや、うん。でも、いいですよね。
いや、だから、そこの賛否が分かれてるから、ピチさんは3の方でしょ
?3
の方でしょ、
うん、うん。ある1箇所だけを除けばもう最高作
品。1箇所あるんじゃねえか。だからそういうようないろいろとそのユーザー間で割れる意見は多い。
うん。
作品ではあるけど、うん、ボリュームも多いし、
うん、
やり込みは多い。
ですね。
ですので、やる価値は大いにあると思います。
ありますね。
はい。
はい、だそこで判断してもらったら面白いと思います。
はい。
はい。
あと、ネットフリにね、クビっていう映画が来てたんですよ。
はい。
うん、知ってます？
知らないです。
北野武史監督の作品でね、うん、まあ、すげえ賛否分かれたらしいんですよ。
うん。
芸人のラジオとか聞いてたら賛否分かれてるけど、見てみたら面白かったって大体みんな言うんですよ。
うん。
まあ、それは、たけしさんのことけなされへんからみんなそう言うやろなって思って、
うん、
で、まあ、賛否あんねやったらあかんのかなって、なんかちょっとグロテスクすぎるっていう話を聞いてたんで、
うん、
まあ、どんなんかなって思って見てみたら、うん、めちゃめちゃグロいんですよ。
うん、
これちょっとしんどいなと思って最初、ここまでやる必要ないやろと思ってたんやけど、
うん、
まあ、中盤ぐらいまで来たら気にならんようになってきて、まあ、グロいの最初だけで、
うん、
まあ、そこを超えると、まあ、グロいシーンもあるけど、まあ、乱れてきて全然大丈夫になってきて。
うん。
で、どっちか言うたら、たけしさんがやるだけあって、
うん、
戦国時代、まあ、要は信長の周りの話なんですよ。
うん。
本能寺の変の前後ぐらいの話なんですよね。
うん。
うん。
だから、あの辺の話を、
うん、
要は戦国武将がヤクザだったら、みたいな話なんですよね。そういう世界観で見ると、だんだん面白くなってきて、
うん、
もう後半すげえギャグなんですよ。要は任侠門を、使った、戦国時代パロディみたいな感じ。
ほうほう、
うん、それがめっちゃおもろかったですね、
うん
うんで。歴史認識的にはめちゃめちゃ、間違えてるというか、これは違うだろうっていうようなやつなんやけど、うん、まあ、多分分かってやってんねやろうなって、こう、調べてみたら、たけしさんが、
うん、
原作も脚本も全部やってるんですよ。
うん。
なんで、まあ、多分たけしさんのことなんで、わざと分かって、うん、ヤクザっぽくやってんねやろ
う
なっていう感じはしましたね。
うん。
うん。まあ、そういう意味ではすげえ面白かったです。
うん。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、ただ、グロいの見たくないっていう人は、多分見てられへんと思う。 最初の10分でも見てられへんと思います。
ああ。はい。こんなにどうですか？
はい。今まで見た戦国門では一番ですね。
おお。ちょっと気になるな。
あの、たけしさんは基本的に痛さを伝えたいっていう思考の人だから、
うん、
結構前からグロい演出はするっていうのは有名でしたよね。
ああ、だから俺北の作品ってあんま見たことなくて、
うん。
その男凶暴につきと、あと一個なんか見たかなぐらいしか見てなくて、それ以来なんですよね。
うん。
うん。で、あんまり好きでもなかったんですけど、まあ、今回見てみたら、まあまあ、まあ、竹内さんやりたいのはこういうことなんだろうなっていうのは分かりました。
うん。うん。
ただ、あの、まあ、配役がめちゃめちゃ豪華なんですよ。
ほう。
まあ、北の映画やからね。もう、うん、とにかく金を使いまくってめちゃめちゃ豪華な脚本で、うん、その辺が人気もんやから、バッタバタ死んでいくところが、まあまあ、おもろい感じなんですけど。ただ、信長が加瀬亮で、
うん、
秀吉が武志なんで、全然年齢的に当てないんですよ。
そうですね。
うん、あそう、歴史がちょっと分かったなんと難しいんですか。
まあ、パロディやから、分かってなかったら難しいけど、うん、まあ、ピッチさんならこういうもんやと信じてしまいそうな気がしますね。
うん可能性大です、うん。
まあまあ、それでも、おもろいと思いますけど。
首ね、は
い、
首。
首、はい。
うん。
なんかありますか？
僕はまあ、メガテン買ったんですけど、
うん、
まだペルソナ3リロードをやっとるとこなんで、まだスタートできてないですね。う
ん、まだやってんの？
もうちょい300時間なんですよ。で、レベルももう全員99なんですよ、マックスで。で、うん、お金ももうマックスなんですけど、まだクリアできないんですよね。最終武器集めたり、ペルソナを強くしたりでですね、いつでもクリアできる状態であるんですけど、まあ今そこを楽しんどるような状態で。
まあまあ、そういう楽しみ方ももちろんあるんでしょうけど。
はい。
いっぱいやらなあかんゲーム詰まってるんでしょ？
詰まってんですよ。うん、これはい終わらせて、メガテンいかんときなんですよね。もう半月経ってますわ。渋滞してますわ。
渋滞普通に楽しんでるだけです、
うんうん、まあ楽しんでます、
ね。一箇所ぐるぐる回ってんの、ね。
そうそうそう。ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってるだけです。
周り一人もおらんのに。
そう。
でもね、Xbox で、うん、僕そっちも Xbox でやっとるんですけども、ペルソナもメガテンも、うんうん、クイックレムレジューム機能、
うんうん、
これめちゃめちゃいいですね。
どういう機能？
ね、ゲームを終わらずにこう切り替えられるんですよ。スマホでいうアプリみたいな形で。
うん。
だから、ペルソナで戦いながらちょっと眠たくなってきたらメガテンのレベル上げようと思ったらすぐメガテンに切り替えれるんですよ。で、またすぐ戻れるんですよ。
うん。
はい。
この機能が良くて、こう、入れ替え入れ替えで、やってますんで。
うん。
まあ、進み具合も、それは悪いですよね。
うん、一人で笑ったけど、
うん、はい。そうです。ただまあ Xbox やっぱいいマシンだなと思いながらやってます。う
ん、はい
はい
はい。
ありがとうございました。
あとダイハード見ました。
ああはい。
これいいですか？
どうぞどうぞ。
はい。もうね勘違いしてましてダイハードね。
うん。
僕ダイハードのダイって大きい意味で思ってたんですよ。
なんで漢字なんだよ。
大スターとか大魔王とかの大のハード。すんげえ難しいっていう意味だと思ったんですね。うん、デッドって意味だったんですあれ。
はい。
うん。あれをタイトルどこで見てから、
うん、
あ、そういうことやって思って、ちょっと勘違いしてたなと思って。
どういうことやと思ったんですか？
うん。だけど、すごい難しいこと、アクション映画って言ってたんで、
うん。
うん。すごい難しいことに挑むんだなと思ってたんですよ。
だから、ダイハードはどういう意味だって言ってんの？
死ぬのが、大変。
直訳やな。
うん。違いますか？
ああ、まあまあまあ、まあ直で言うとそうやけど、
うん、
まあなかなか死なない男的なこと。
そうね、そうね。で、嫁が好きなんですよ、ダイハードを。で、はい、僕最初見よう思ったらもうエンディングからスタートしたんですよ。あれって思って、聞いたら、うん、私見ていた話でから。
うん。
うん。 で、あの子、嫁すごい好きでから、
うん、
僕の分からんところいろいろ聞いてから教えてもらいましたね。あ、そういうことなんだ思いながら。ちょっとストーリーがよう分からなかったんで。
え、あれが分からへんの？めちゃめちゃ単純やん。
いや、だってなかなかアクション始まらんな思うて。
いやいやいや、振りやんか全部。その振りは分かっとかんと、その後回収していくやん、どんどんどんどん。
ああ、まあまあね。
あれすら見られへんの。まあでもアクションシーンはおもろかったでしょ。
あ、まあまあ派手やなと思いながらね。
あ、そんな感想なんや。
うん、あの痛い痛い思いながら。
まあまあそうですけど。
うん。で、あれって自らその挑むんじゃない、あの人不幸な人らしいんですね、なんか。
いや、あの、自分の意見を言ってください。それ、奥さんの、あれでしょ、
うん、
解説でしょ、はい、自分の、どう思ったか。
あ、僕ですね。
うん。
合わなかったです。
合わん。
うん。ちょっと派手すぎた、派手すぎたなって。まだ前のあれ何でしたっけ前見たアクション映画。
アクション映画
うん。あの、幼女と、
ああ、レオン
でよでよ。まあ、あっちの方が面白かったですね。
ああ、まあ、女の子出てこないから、
まあ、そういうことではないんですけど、ちょっと、奥行き、ストーリーの奥行きがちょっと僕は、なかったかなと。うん。
めっちゃ無駄なくどんどん回収していくやん。あ、うんうん、じゃあ気づいてないんや。
いや、外人好きやなぁと思いながら、
好きな
んだ。これ派手な、派手な感じがね。なんかずーっとドンパチショールな感じじゃないですか。
いやいや、あれは、一つのビルの中だけの話だから、
うん。
限られた空間なんですよ。
うん。
要は、クローズドサークルなんですよ、あれ。
はい。
ビルから出れなくなったっていう話なんですよ。
うんうんうんうん。
え、うん、あんな単純な映画が理解できひんっていうの
は。いや、まあまあ、理解ぐらい、あ、まあまあ、あるじゃないですか。
いやいや、ない。ダイハードに関してはない。
まあまあまあ。派手だなというイメージですね。
ああ、そう、あれが無理で、レオンがいけるって、意味がわからんな。
いや、なんかずーっとバンバンバンバンっていうイメージしかなかったですね。
あれにも全部意味があるやん。巻き込まれてる感じで。
うん。
やんか。
なんか、そうですけども、なんかこう、意志がないというか、なんか
意志がない。意志がない。あれを見て。
うん、
あ、すげえ感想やな。あ、じゃあ、はい、わかりました。
はい。
はい、あと一つぐらい、ね、マイホームヒーローっていう漫画なんですけど、うん、だいぶ前からおもろいっていう話は聞いてて、
はい。
ただなかなか読もうと思わなかったのが、このタイトル見ただけで、マイホームヒーローと言われて、まあお父さんの話っていうのは聞いてたんですけど、
うん。
もう、マイホームヒーローと言われたら、なんか、ほのぼのした感じがするじゃないですか。う
ん、ああ、まあ、言葉のあたりがね。
家族を、うん、の問題をいろいろ解決していく、うん、何クッキングパパ的な感じの、
うん、
なんかそんな感じを想像しちゃうんですけど。
うん、笑い話的なね。うん、
読んでみたら全然ちゃいましたね。
お
めちゃめちゃおもろい。まだ途中なんですけど。これ、4番と損ですね。これ、めちゃめちゃおもろいです。マガポケで、かなり、次々読めていくし、途中から1話無料でどんどん読めていくし。
マガポケですね。
はい。これは、めちゃめちゃおすすめです。まあ、確かドラマ化とかされてるから、有名なタイトルだと思うんですけど、
うん、
まあ、まだ見たこと、あ、映画なってんのか。映画と、アニメと、ドラマと、めっちゃやってるやん。だから、そんだけ人気作品なんですよ。うん。これ、ぜひ、見てほしいですね。
うん。
わあ、めっちゃようできてるなと思いました。 どんな話かもわからんまま見始めたら、こうなる、こうなるの連続です
よ。ほ
う
ほ
う。
ノンストップ、言わんとくわ。めちゃめちゃ濃密な話です。はい。ぜひ、マイホームヒーロー、見てみてください。はい。はい、そんなとこにしときましょうか。
はい。
そうですね。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、yasaga.pc@gmail.com まで、X ハッシュタグは、ハッシュタグ yasaga をつけて投稿しまえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、yasaga数、お相手はアニマルジャパンと、
シカワとミルクと、
アサノマでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
はい、新おまけコーナー。
はい、
え
急に来ましたね。
はい、新おまけコーナーやるんですけど、前みたいにすげえ長いのやらない。最短1分で終わるようなコーナーやります。
はい。
題して、
うん、
ぴったり合うまで、寝れま、せん。
1分で終わんないじゃん。
いわゆる、まあ、お題を言って、せーので、うん、ぴったり合えばもうすぐ終わります。
ああ。
ピチさんもですか？
当然。
いや
みんなで、みんなで合わせましょう。
合わせましょうよ。
よく言いますね。
協調性。
うん。
はい。まあ、お題はまあ考え持っていくんですけど。
うん。
まあ、これは簡単です。もうすぐ終わりましょう。うん、もうすぐ寝ましょう。長くなってるんで。
ほんまですか、うん、はい。
はい。お題、うん。ドラえもんの道具といえば。
むずいじゃん。
まあ、秘密道具ですね。
はいはいはいはい。
まあ、これはあれでしょ
う。もう普通で頼ますよ、浅野さん。
お前だよ。ピチさんの頭の中に出てるやつって、
うん、
でかいですか？
誘導なし。ダメ。
あ、なし？
当たり前でしょ、そんな。
も
う頭に浮かんだやつ。あと、
面白いと
うん、ピチさんに合わせるもよし、浅沼さんに合わせるもよし、
うん。
これをぴったり合わせましょう。
ドラえもんといえばですもんね。
うん。
はい。
はい。
決まりましたか？
ボケなしで。はい、わかりました。
もう、せーので、大きい声で言ってくださいね。
はい。
人の言ってるの聞こうとしないでくださいね。
はい。
はい。
せーの。
あ、結構でも
だ。ほら。
俺、ドラえもんだって言いますからね。
俺がタケコプター、ピチさんが。
タケコプター。
浅沼さんが。
どこでもドア。
ここは、タケコプターやん。
いや、わかる。
オープニングで言ってるやん。
中でも歌ってますよ。
だから、何年前、何年前。僕は、タケコプターが頭に出たんですけど、
うん、
どうせどこでもドアって言うなと思ったんですよ。
ああ、ピッチさんに合わせたと。
そうなんです。
また、もう僕のせい CM やめてくださいよ。
いや、無責任はしてない。
これは一発で会うと思ったんやけど
な。だってドラちゃんが歌から歌って
る。うるせ
え。それ以外ないですよ。
はい。腹立つ。
おい、どこでもドアって言うてません
か。うるせえ。
はい。
すげえな。
次行きますよ。
はい。
もう寝れないですからね。
ほんまに。
ほんまに会うまで寝れないですからね。
ね。
次お題。ドラゴンボールの準主役といえば。
はい。
あー、むずいな。
まあ、あれでしょ。
いや、これ、わかんないな。いや、あれだと思いますよ。
いや、でもね、
だそれ、年代で違うんだよな。世代によって違うんだよな。
はい、
きついな。
決まった？
はい。
はい。
合わせますよ。
はい。
せーの、クリ
ベジータ。
俺がクリリン。ピッチさんが
ピッコロ。
浅沼さんが
ベジータ。
なんで3人
完全わからない。
これクリリン。
ちょうど世代でわかる。
最初から出てんのはクリリン最初じゃないけど。
でも最後出てないでしょ。
いやいや、出てるやん、ずっと。
あのね、僕ピッコロで迷ったんですよ。
いや、俺は、ベジータと迷った。
だから、結局合わないって。そう、ベジータだ、ピッコロ。これだけど、でも結局今の状況だとベジータなんですよね。
いや、そう、まあ、その、ベジータが出ての後半戦ですから、ピッコロはもう結構長い間ずっと出てますから。
そうでもね
え。クリリンは、最初出てますけども、後半あんま出てないんですから。
そうでもねえ。 あの、そうでもね。
3問目行きましょうか。はい、しましょう。
もう用意してないけど、じゃあ適当に言っていくと。
はい。
もうこれ合わせましょう。これはもう簡単。はい、スマップといえば。
簡単じゃないでしょ。
これ簡単でしょ。
どっちかでしょう。むずいっすね。
はい。
これは合うでしょ。
あ、まあまあ、でも多分、アニさんに合わせます、じゃあ。
はい。
うん。
いきますよ。
はい。
せーの。木村拓哉。
ほら。
合いました。
合いましたね。
合いましたね。
はい。はい、全員木村拓哉で会いましたね。
はい。
はい。よし、これで寝れます。は
い。このコーナーいります？
はい。終わり。
仲悪くなっただけじゃないですか。